いつの間にか朝ドラが最終回を迎え、いつの間にかプロ野球が始まっていて、いつの間にか3月が終わろうとしていました。3月早かった。3月31日更新 DY のパルベライズビート第759回目。皆さんどうもこんにちは。 DY のパルベライズビートへようこそ。今週もアクセスしていただいてありがとうございます。パーソナリティの DY です。3月早かった。なんかね、まあ上トークと言いますか、1月行く、2月逃げる、3月去るとは言いますけれども、それにしても早かった。やっぱ新しい生活が僕の中で始まったというのが非常に大きいのかもしれないですが、それにしても早かったですね。はい、1ヶ月。まあ、乗り切ったよ。乗り切ったよっていう言い方もええんですけど、でもまあ、あれですね。やっぱ外に出るっていいね。いろんな面白いことが、待っていたりもしますし、まあ、嫌なことも確かに待ってはいるんだけど、でもいいことも待ってるから、うん、なんかずっとね、1年半ぐらい引きこもっていたので、まあたまにね、映画見に行ったりとかはしてましたけど、うん、なんかちょっとですけどね、まあ復活できてよかったかなというふうには思っています。4月からも相変わらずまあ、いろんなことがあると思うんですけれども、気を引き締めていきたいなと思いますけど、皆さんアナザースカイ見ましたか？昨日のじゃないです、先週のやつです。あのちゃん出てました。いや、もうよくぞよくぞやってくれたアナザースカイ。もうね、僕が求めてたのはこれだと思って、もうほら、いろんなとこにね、あのちゃん出ずっぱりじゃん。で、やっぱ賛否があるわけですよ。で、まあその賛否はしょうがない、もう誰にでもあることだからね。いろんな好みがね、皆さんあるでしょね。いや、あのちゃんより橋本環奈だよとか、浜辺美奈美尊いとか、なんで女性ばっかりなんだね。まあ、いろいろありますよ。あのちゃんテレビ出たらチャンネル変えるとか、そういうご意見も多々ある中で、もうよくぞやってくれたアナザースカイ。僕が言いたかったこと、あのちゃんがこれだけ好きだってね、もう鬱陶しいぐらい言ってますけども、何がいいのあのちゃんって思ってる人にはぜひ見てほしかった。僕の言いたいことが全部詰まってた、あの30分の中に。本当にね、もう尊い、結婚してください。はい、ということでですね。でも、あれだよね。Google Pixel 持ってたよね。まあ、スポンサーだからでしょうけど。あれ大丈夫なのかなってちょっと思いましたけどね。あのちゃんいろんなとこでさ、iPhone なくしたとか、iPhone 15 Pro 僕使っててとか言ってるんですけど、そう、あの人、iPhone ガチ勢なんだけど、大丈夫？いいね。その辺は考えちゃいけないやつですね。ということで、DY のパルベライズビート、今週も楽しくお届けしていきたいと思います。最後までよろしく。
私たちはどこから来て、どこへ帰って行くのだろう。DY サードアルバム、ディープホライズン。
パラビミニ事件簿。はい、番組最初はミニ事件簿のコーナーです。僕の身の回りで起きたちょっとした事件を報告するコーナーです。いや、さっきのオープニングの話じゃないんですけども、もうミニ事件簿のね、ネタが絶えない。今月全部やってんじゃない？ミニ事件簿。 ちょっと具体的には思い出せないけど、階段から落ちたとかもやったでしょ。あとタンブラーね。タンブラーまだあるから、うちに。一応まだ、プレゼント、ね、募集期間中なんで、いりませんか、タンブラー。ね、タンブラーにお困りの方は、ぜひ、ご一報いただければ。はいはーい、つって。なんで、買えって言ってんじゃないから、あげるっつってんだから。うん、こんな寛大な番組、寛大な。ただのお前の失敗した買い物の処理をしろって、ひどいよね。さあ、今週もあるんです、ミニ事件簿。この間のですね、月曜日、まあ、確かね、あの日雨が降ってたのかな、曇ってたのかな、まあ、その辺はわかんないですけど、地下鉄乗っちゃえば関係ないよねっていうことで、地下鉄の某駅で起きた事件なんですけれども、朝の通勤時でした。まあ、僕が乗る路線ね、結構混むんですよ。なので、あ、まあ、今日もね、たくさん人いるなって、月曜だし、なおさらですよね。あ、皆さん忙しく、これから会社に行って、社畜として働くんだな、ご苦労様です。思いながら、まあ、僕も、今から半日だけ働きに来ますなんて思いながら、とことこホームを歩いていたんですけどですね、突然ですね、皆さんお耳注意、お耳注意、ね、はい、イヤホンをしてる方お耳注意、あーっていう声が聞こえたんですよ。これマジです、誇張してない。で、まあ、たまにさ、 YouTube とか見るとさ、駅で、見かけた、前の人とかいうのが上がってるじゃない。で、まあ、それ系かなと思った。まあ、みんな病んでんだよ。病んでる。もうね。まあ、まださ、電車の中にさ、こう、油巻いて火つけようとしたりとか、それしないだけでもまだいいのかなって思うことにしようと。だって怖いじゃん、あの小田急線のやつとかさ。ね、そんなこともあったじゃない。だから、逃げ場がないから、なおさら地下鉄ですからね。だから、でっかい声出してるぐらいは、まあ、別にもう、なんか許容範囲というかね。まあ、駅の方は大変でしょうけど、あと怖いよね、単純に。だけどまあ、そんなね、油撒いて火つけられるぐらいのことされるよりはね、と思って。ああ、なんか病んでるな、と思って。世の中大変だな、生きづれえなって思いながら、その叫んでる人の方にやっぱ耳がいっちゃうじゃないですか。で、わーって、ね、言ってって、で、その後、まあ、ずっとわーって言い続けてるんですけど、その合間にですね、はい、お耳注意です。もう一回お耳注意、ね。イヤホンの人。はい、お耳注意。ドラえもん！あー！ドラえもん！ドラえもん呼んでた。何があった？逆に気になって。何があった？君はのび太なのか？のび太の何十年後とかの姿なのか、君は。まあ、おいくつぐらいの方か正直わかんないですけど、とりあえず男の方でしたけど、ドラえもん呼んでたわ。うん、地下鉄で、駅のホームで。ドラえもんって、一生懸命。ジャイアンにいじめられたのかな？なんか、何か欲しかった。のかな、ドラえもんに何か求めるところがあったのかな、ね、何が欲しかったんだろうね。地球破壊爆弾、まあ、まさかそんなんじゃないね、なんだろう、地下鉄のホームでドラえもんを呼ばなければならないほどの緊急事態って何。ドラえもん、え、会社に遅れそうとかだったらどこでもドアとかそういう感じ、うん、 ね、地下鉄乗ら、でもホームだからね、地下鉄入ってるからね、あの改札通ってるから、どこでもドア使ったら結構めんどいことにならないですか。うん、だから、何があったんだろうなーって。で、僕もその後ね、来た電車乗ったんで、うん、っていう話です。いや、世の中病んでる。もう皆さん、ね、病む前に何らかの対策を。はい。ということで、ね、あの、お体も心も大切になさってくださいね。以上、ミニ事件簿のコーナーでした。曲！はい。そんなね、あの、ドラえもんを聞いて、久しぶりに聞きたくなったので、音亀フェス2020の音源から聞いていただきましょう。デストロイヤーズで、スーパーゼウス。お送りした曲は音亀フェス2020の音源から、スーパーゼウスという曲です。デストロイヤーさんの、元々あったスーパーゼウスという曲を、僕がアレンジして、で徳松さんとジョンジさんが歌ってくだ歌ってくださいました。財宝ってずっと言ってるっていうね。はい。ジョンジさんお元気かな。最近長野は聞いてるんですけど、デストロイラジオが全く配信されてない気がするので。ね。あれ、ジョンジさんじゃないよね。ドラえもん読んでた。絶対違うよね。はい。お元気なことを祈りたいと思います。CM!
桜の季節に、また、きっと。桜の舞歌、デビューシングル、桜歌。iTunes などの各種デジタルミュージックストア、および Spotify などの各種音楽サブスクリプションサービスより販売、配信中。
フリートークのようなもの。 はい、今日のメインのコーナー、まあ流れでいくとですね、第5週なので、で今月はね割とスムーズにね、あの2週目縁側で3週目音楽室で、先週図書館やったでしょ、だからバーなんですよ、なんですけどちょっとまだバーをやる気分にはなれないと言いますか。まあ、かといってね、あの、今年立ち上げたじゃないですか。クッキングのコーナー。あれもね、ちょっといい課題が見つからなくて。ちょっとクッキングの課題欲しい。なんか、まあ、そんなわけでね、今後のパラビに関してちょっと悩みをいろいろぶちまけていこうかなと。まあ、パラビ、並びに私 DY に関する、悩みをぶちまけていこうかなと思うですよ。うん。まあ、ほんとね、クッキング。まずクッキングね。まあ、ハンバーグ作ったじゃないですか、1回目。で、このまま終わりたくないんですよね。本当に、このままじゃ1回で終わってしまうんですよ。で、ホットケーキをやろうと思ったの、実は。というのがね、この間まあ、お名前出すのは控えますけれど、とある方から直電かかってきました。で、珍しいんですよ、僕の電話が鳴るなんて。で、誰？と思って、そしたら、お友達でね、実はハッピークッカーを買ったと。まあ、うちの番組の影響ではないかと思われますが、まあ、盲人界隈では割と、いろんなところで取り出されているので、ああ、みんな買ってんだ。うん。ああ、買ったんすね。で、ホットケーキを作ってみようと思う。言われて。で、ハッピークッカーって四角いじゃないですか。じゃないですかって言われても、知らない人は知らないか。四角いんですよ。なので、やっぱね、目指すところは、僕もそうだったんですけど、丸いホットケーキ。ホットケーキといえば丸、じゃない？うん。だから、やっぱ四角くなるの？って聞かれて。ああ、四角くなりますね。としか答えられなくて。で、なんかさ、工夫で丸くできないもんかねって思ったりも、僕もしたんですけど、やっぱ、なかなかむずいのかなと。で、まあ、一般のホットケーキミックスで、卵入れて、ね、お水なり牛乳入れて、で、混ぜ混ぜするじゃない。で、ハッピークッカーに流し込むと、絶対丸くはならないんですよ。だけど、ひょっとしたらですけど、森永だっけな、からどっかが出してる、袋のままもみもみすると、それがホットケーキ生地になるよっていうやつがあるんですよ。簡単なやつ。で、それで丸い形を作って、ハッピークッカーにぶち込んで、で、まあ、ね、定められた分数待てば、ひょっとしたら、丸いホットケーキを作れるかもしれない。うん、っていうのは思ったんですけど、で、まあ、その話をね、ついこの間、したんですよ。で、ホットケーキはね、クッキングでやろうかどうしようか、すごく悩んで、っていうのが、音がしないのね。ハンバーグはさ、ジューって音したじゃん。ホットケーキって、ほぼ料理をしてる音がないんですよ。だから音のコンテンツであるポッドキャストとしては非常に悩ましいところがあって、もちろんね、そのジューって流し込むところは音しないけど、そこに行くまでの過程はね、音出ますよ。混ぜ混ぜするときも音出るし、あれ結構ね、混ぜ混ぜしないといけないんで、お手手が疲れるんですけど。うん、まあ、料理してる感は出せたとしても、 まあ、いわゆる飯テロ的なことはできないなと思っていて、まあ、どうしようかなと思うんですけど、やってほしいですか？うん、まあ、ちょっといろいろ考え中で、まあ、せっかくなんでね、ハッピークッカーでできるものがいいなとは思ってるんですけど、お魚焼いてみたりとかさ、それもできるし、うん、ね、何がいいんだろうね、うん、ちょっと悩み中です。まあ別にハッピークッカーにこだわらなくても、ね、いつもお前パスタ茹でてるじゃねえかと。パスタ作れって。でも、それも面白くないじゃん。パスタは茹でられるけど、そんな、ね、ただ茹でるだけですから、あとはキューピーさんのあえるパスタソースで、しのいでいるので、はい。これは作ったうちに入るのかっていうね、疑問もあるじゃない。だから、まあちょっと料理のコーナーはね、本当、続けては見たいのですよ。なんだけど、まあ、とりあえずホットケーキ、希望かどうか、聞かせてほしい、です。はい。それがまず1点。そしてですね、まあ、これは番組関係あるかもしれない、ないかもしれない。いや、ないな。うん。ほぼほぼない。まあ、今年ね、いろんな目標を立てたじゃないですか。で、その中で、まあ、一個はね、達成されるのがもう確定じゃない？ 4月17日、アルバム出ますよ。バリアントコレクト。おかげさまで。あと17日だよ。やばいよ。一つ年取るよ、俺も。やばいよ。あ、そういえばです。そういえば。そういえば。聞いてくださいよ。ちょっと話飛びますけどね。つい一昨日ぐらいかな。郵便屋さんがね、ピンポーンって来たんですよ。バイクに乗って。まあ、カブっていうんですか？わかんないけど。郵便屋さんのバイクって大体カブって聞くけど、ほんと？うん、知らないけど。で、まあ、ピンポンって来たわ。郵便です。書き留めです。で、ほら、僕今こういう状況じゃないですか。割と郵便屋さんが何か重要な書類を持ってピンポンって来るの怖いんですよ。またなんか、そういう系の書類じゃねえかとかね。いろいろ思って、ちょっとビビりながらね。で、言わないのね。郵便屋さんってこっちが聞かないとどこからですかって聞かないとさ、言わないんですよ。あいつら。どこ、何々さんからお届け物ですとか言わないんですよ。個人情報をうんぬんなのか、何なのか知らないけど、もうコンプラめんどくせえ、もうマジで。本当にコンプラコンプラ、個人情報。もうバカじゃねえ。言えよ。怖えんだよ、こっちは。で、サインか印鑑お願いしますって言われてさ。で、まあ、必然的にそういう重要な書類ってわかるじゃない。で、まあ、ビビりながら聞いたですよ。どこからですか？ね？そしたら、楽天カードですね。って言われて。ああ、はいはいはいはい。ああ。で、僕の中ではもう、ふぅーですよ。ああ、解き放たれた。私を解き放て。私は人間だぞって思った。うん。タタラバが来た。そんな感じだ。あ、はいはいはい、印鑑ね。はいはい、わかりましたーつって。もう、足取りも軽やかですね。印鑑持ってきて。ポイってついて。ありがとうございます。ご苦労様でーす。つって。それまでの僕は顔が引きつってたと思うんですけど、どこからですかっていうぐらいまでの下りのところは、結構引きつってたと思うんですけど、郵便屋さん怖い思いしてないかな、大丈夫かな、このうち大丈夫かしらって。はい。そう、楽天カードから、新しいカードが届きました。で、何が言いたかったかっていうと、 名古屋に来た年に楽天カード作ってるんですよ。そう。ビザ系のね、クレジットカードも1枚欲しいなと思って、それまでさ、ANA カード、ね、JCB のやつ、1枚しかなかったから、で、なんかのサイトでクレカ決済しようとしたときに、JCB が使えないことがあって、まあ割とあるんですよね、JCB 使えませんっていうところ。で、やっぱビザ持っといた方がいいよねって思って、もう1枚契約しようと思って、まあ、名古屋に来たし、ちょうどいいきっかけかなと思って。まあ、名古屋でね、こう、楽天カード契約して、まあ、いろいろね、それから事件が起きるわけですけど、あんまりね、大っぴらには言えないけど、泥棒事件とかあったわけですけど、まあ、いいんですよ、それは。それはもう、いいんです。帰ってきたから。うん、帰ってきたけど、詫びの一言もない。そこはさ、大人なんだからさ、なんか連絡よこせよって思うんですよ。個人的には。なんか、間違いだったのかもしんないけどさ、知らんよ何があったか、本当に。まあ、でも警察とかまで巻き込んで大変な騒動になったわけでですね。とりあえずさ、一言謝ろうぜっていう。ね。気持ちはあって、本当にね、僕、ごめんなさいが言えない大人大っ嫌いなんですよ。だから、これは本当に、僕は今も許してない。うん、まあ、そんな事件もありの、新しいカードが届きまして。で、まあ、そう考えるとですね、まあ、確かに今年の頭ぐらいからかな、メールで、ね、更新時期です。変更、住所とか変更ないですか？新しいカード、こちらの住所で合ってますか？みたいなやつが、まあ、何回か来て、付帯機能いりませんか？とか、うん。まあ、別にいらんだろうなと思いながら、エディつけた。うん。ね、今、楽天の、ね、系譜になってますけど、なんか得なのかな？っていうのがよくわかんないけど、うん、付帯機能 AD つけた。うん。なんですけど、あ、俺名古屋に来て5年経ったんだって。なんか新しいカードが手元に来て、改めてこう思ったというかね、ああ、名古屋5年選手かと思って。まあ、そりゃ娘も4歳になったし、うん、俺も45だし、まあそうなるよねっていう話ですよ。うん。じゃなくてね、違う。話飛びすぎちゃって、どこだっけ？はい。泥棒の話とかね。挟むからややこしいことになる。違う。目標がね、とりあえず一つ達成されそうじゃないですか。うん。まあ、おそらくこのままね、審査も通過してますので、よっぽどね、なんかない限りは出ますよ。バリアントコレクト。で、本当にもうありがとうございます。応援よろしくお願いしますんですけど、あと、まあ、実はね、ね、一つのものが終わったら、また新たなものが始まるというのも世の常でして、まあ、具体的には、まだちょっと言わないでおきますが、次が動き出してます。はい。で、まあ、できたら年末ぐらいにね、っていう話してたじゃないですか。うん。これはま、確定目標としては言ってないつもりなんですけど、まあ、そこに向けて、うん、動き出してはいます。で、あと、桜の舞香さんの、セカンド、ね、現在、桜歌、絶賛販売中ですけど、桜咲いたからさ、みんな桜の下で、TikTok で撮って、載せてください。踊ってみたら載せてください。はい。お願いします。TikTok 載せたよって言ったらメールください。でも本当にね、マジで、広めてほしい。広めたい。もう、パラビリスナーの、力を総動員して、令和の桜ソングの代表を 曲にしたいとか言うとあれおこがましいかもしれませんけど、うん、だってどこでバズるかわかんないじゃんね。で一応 TikTok にも配信していいよっていう許可はね、こちら側でしているんで、よろしゅう。あとはあれだよ、カラオケもあるからさ、歌ってみたとかやってくれてもいいんですよ。はい、よろしゅう。お願いマジでね、今だから、今もう本当にトレンドだから桜ね、皆さん桜をバックに TikTok で踊ってみたらお願いします。いろんな振り付けでね、いろんな衣装でもいいし、なんかこうね、ちょっと早いかな、浴衣とか着て浴衣は早いか、うん、わかんない、なんかそういう和な格好でもいいし、フリフリでもいいし、だからマイカさんがやればいいんだよ、まず TikTok ね、桜をバックに、だってあれ30秒かそこらでしょ、やればいいんだよ。俺もやる、おっさんだよ、おっさんだけど大丈夫。ねえ、ちょっとバズらせようぜ桜歌、本当ねえ、本当にね、広めたい。お願い。だって、100人以上聞いてんでしょこの番組。マジで僕は、広めたいんで。はい。TikToker の人、ね、やってみてください。で、送ってください。YouTube ショートでもいい。もう何でもいいや。何でもいい。ニコ動でもいいよ。ニコ動と YouTube だったら俺見れるから。TikTok やってないんですよ。うん、お願いします、マジで。で、その桜の舞香さんのセカンドを、実は曲だけはできてます。うん、で、まあ、あとはボーカルがね、まあ、いつ来るのかなっていう段階なんですけど。まあ、この間ね、ちょっと、ご本人と、まあ、ね、ディスカッションしたら、まあ、6月にはできてたいねっていうことをおっしゃってたので、まあ、なんかその辺で、なんかあるんじゃない？うん、僕一応プロデューサーというか、ね、やらせてもらってますけど、生意気にも。でも、ね、本人の意向が最優先ですので、その辺は急がず焦らずという感じで、まあ、僕がね、ぐいぐい、ね、いや、もう、4月に出そうよ。ね。それで、淡くってさ、なんか、納得のいかないまま出しちゃうのも違くないっていうお話ですから。はい。ね。まあ、桜のマイクさんの新曲はできてますよっていう感じのお話です。こちらは、どうなんですかね、ご本人には大変気に入っていただけてるんですけど、うん、また桜歌とは違う壮大な感じの曲に仕上がったはずなので、どんな曲なんでしょうね。楽しみにしててほしいなと思うです。だからこれもまあ言ってみれば達成されそうじゃないですか、うん、なんですけど、オープンマイクですよ、オープンマイク。ライブハウスで DY が歌う。これ。ちょっと雲行きが怪しい。うん、まあライブハウスじゃなくてもね、なんかどっかでステージ立って歌うっていうのが、なかなかね、ハードルが多くございましてですね。まあ、今ね、とりあえずつてをたどって、とある人に、一人ね、まあ、ちょっとライブハウスにコネクションがあるから、聞いてみるよって、去年の11月に言われたのかな。ですけど、まあ、未だに連絡がない。 一応なんだろう、できた音源とか、今まで発売してきたアルバムとか、リンクをね、片っ端から投げて言われていて、で、まあ、YouTube とかね、やってるじゃないですか。で、投げさせていただいてるんですけど、返事来ない。ちょっと悩んでる、それ。で、もう一箇所に、ほら、僕3月から作業所行き出してるじゃないですか。で、一人ね、ちょっと仲良くなった方がいるんですよ。で、その人が、割と名古屋の視覚障害者絡みで、動ける人で。ありがたいですよね、なんか。で、たまたまね、なんかご趣味はじゃないけどさ、こう、そういう話になるじゃない。で、まあ、ちょっと、作曲とかを少々、みたいな、お話をしたら、そうなんですか、楽器何されてるんですか、ギターですか、いや、シンセサイザーなんですけど、あ、DTM の方なんですね、打ち込みとか、コンピューター系なんですね。あ、まあ、下手の横好きでやらせてもらってて、YouTube とかもやってるんで。ああ、そうなんですね。なんか、演奏とかされないんですか？いや、してみたいんですけどね、なかなか、ちょっと機会がなくって、今、悩んでるところなんですよね、って。あ、じゃあ、僕ちょっとそういう関連でコネクションがあるんで、聞いてみましょうか、っておっしゃってくださったんですよ。本当ですか？ありがたいです。どうもありがとうございますって。で、まあ、ただ、まあ、どういう音楽やってるかちょっと聞きたいんで、まあ、それそうですよね。で、まあ、同じように、今まで販売してきた、まあ、一番わかりやすいのはベスト版ですよね。もう僕の名刺代わり作品だから。昨年出したオリジナルコレクトと、まあ、YouTube のチャンネルのリンクをね、その人に LINE で投げたんですよ、ポイって。もう LINE 友達だから。したら、で、まあ、僕もね、悪かった。悪かったんですよ、僕も。余計なこと言わなきゃよかったんだけど、でも事実だからさ、ちゃんとね、知っといてほしかったし、なんかさ、それでこう、変にトラブっても嫌じゃん。だから、言ったんですよ。悩みでもあったしね。ただ僕の音楽ってよく障害者らしくないって言われるんです。で、こういうね、福祉コンサートとかさ、そういう場所で音楽やってるって僕が言うと、すごいですね。じゃあ今度ここそこで演奏してみてくださいよとかよく言われる割に、DIY さんの曲って障害者らしくないですよねって言われるのがすげえコンプレックスではあるということはお伝えしたんです。ね、過去のトラウマってこういうことを言わせるんですよね。言わなきゃいい。ただ、まあ、これね、別に文句じゃない。彼には悪気はなかったと思うし、率直な感想を言ってくださったんだと思うんですけど、文句を言いたい人はね、実はね、一人いるの。この後話す。文句っていうかね、ちょっとだけね、ちょっとだけイラチな話があるので、多分この番組聞いてる人だと思うから、もう番組通じて言わせてもらうわ。なんですけど、ね、違う。まずは、その、作業所で、ご一緒の人の話しますけど、まあ、返答が返ってきました。確かに障害者らしくないかもしれないですね。でも、まあ、組織としても新しい風を吹き込むっていうのは大事っすからね、っていうことを言ってくれた。優しいじゃない。新しい風って言われたんだよ、俺。ね、新しい地図ならぬ、新しい風。かっこよくない？なんか。新しい風を吹き込むことも、まあ大事なんで。障害者らしくないかもしれないけど、かっ っこいいし、いいかもしれないですね。ちょっと話だけしてみますね。って言ってくださって、からの、ちょうど一週間前ぐらいですかね。LINE がピコンって来ました。話してみました。LINE が来たわけです。あ、早速動いてくれたんだ。嬉しいなぁと思って。ありがとうございます。で、そしたら、そこの、まあ、ね、組合というか団体というか、DY さんのことご存知でしたよ。シンセやってて音楽やってる人なんだけどっていう話をしたんだけどねって。で、こっからですよ。こっから。あー、知ってますよ。大分出身でラジオやってて、奥さんと今別居中の人ですよねって言ってました。おい!おい!おい、お前、マジで喧嘩売ってんのか、こら。本当に。喧嘩売ってんのか、こら。もう、事実ですよ。この番組でもね、言ってることですから。ええ。ただ、僕ね、まだ彼と出会って、知り合ってね、1ヶ月も経ってないから、そこまで深い話できてないわけ。ね。ラジオも、まだ、ね、やってるとも言ってないし。とりあえず、やっとのことさ、俺音楽やってます、やってるんですよねっていうところまで、話ができたぐらいの関係なのよ。作業所では大変お世話になってますよ。はい。で、まあ、いいよ。大分出身で、ラジオやってて、ここまではいいよ。奥さんと別居してる人ですよね。なんでこうデリカシーがないやつばっかなの?ちょっとおこです。おこ。もうほんと喧嘩売ってんの?もう。ね。ねえねえ。いや、悪気はないんだと思いますよ。多分。で、僕もそっち系だと思う。どっちかっていうとね。なんか、余計な一言言いがちだから。多分人を不快にさせたりとか、知らず知らずの間にしてる可能性はあるからさ。ね。それは、お互い様っちゃお互い様だけど、やっぱ、なんかそこまで言わなくても、っていう気には、なるっつうか、なんつうか。まあ、ここで喋っちゃってるからな。それがまず良くないんでしょうね。多分ね。ここで喋ってることは 100% 他人に漏らしてもいいって思われちゃってるかな。ねえ。いや、まあ、隠してるつもりは本当ないのよ。ないんだけど、なんか、そういう紹介のされ方されると、なんか、そういう紹介のされ方されたんだ。なんか嫌だなってならないっすか?俺だけ?俺が狭いの?心が。ちょっとね、ムカついた。さすがに。うん。なんか1、2回喋ったことある人だけどさ。こんなデリカシーない人なんだって、ちょっとがっかりしましたね。うん。というお話。いや、でもデリカシーないのは僕もデリカシーないかもしれないからさ、うん、難しいよね、生きづれ生きづれだから、まあ、なんか僕のなんていうの、その、看板として言わないでほしい。今奥さんと別居中の DY さんです、どうも、嫌じゃん今、離婚裁判中の DY さんです。どうも、いらない、その情報。ね。はい。っていうのが、まぁ、ちょっと嫌だなって思ったのと、やっぱあれなんだね。障害者らしくないっていう思われちゃうんだね。僕の音楽って。なんか、障害者らしさを 求められちゃうかなっていうのはすごい思って悲しくなったと言いますか。なんでなんだろうね。なんでその障害者らしさというものを人は求めるのだろうか。DY らしさじゃダメなの。DY ってこういう音楽作ってるんですよね。あ、そうなんだ。あ、なんか DY さんっぽいねとか。DY さんらしくないねって言われるならまあわかるんだよ。珍しいね。なんか DY さんらしくないよね、こういう曲って。障害者らしい、障害者らしくないっていうのは、ちょっと未だに僕はよくわからなくてですね。みんなが求めてる障害者らしさって何なんだろうって。やっぱこういう局面にぶち当たるたんびに、いつも考えるんですけど、やっぱあっちなのかなって。これ節目節目でさ、結構言う話なんで、まあ、もしね、4月からこの番組を知ってくれて、聞いてくれてる人がいるのだとしたら、ありがとうございますなんですけどね。で、まあ、ヘビーリスナーの方はまたその話かよって言われるかもしれないけど、まあ一応するわ。高校の頃から僕音楽作ってるんですけど、シンセ使ってね、音楽やってて。で、小室哲哉さんが、まあ、好きで、で、そこから朝倉大輔さんに行って、まあ今でも心の師匠と呼ばせていただいておりますけど、本当に彼の音楽に救われたんですよ。で、僕も音楽作ってみたいな、でも楽器できないし、どうしたらいいんだろうって思った時に、その小室さんがシンセサイザーっていうものを使って音楽を作って、いうのを知っていくんですね。で、シンセサイザーとシーケンサーというものがあれば、楽器が、まあ、極端な話弾けなくても音楽作れるよっていうのがなんとなくの知識で知っていったんですよ。DY 少年は、まあ16とか7とかでしたけど、で、そういうのだったらちょっとやってみたいしできるかもしれないなと思って母親に。まあ無理を言って、EOS B900EX っていうね、ヤマハのシンセサイザーを買ってもらって、今でも大事に、これは、ファーストシンセなんで、売ったりね、捨てたりせずに、音もちゃんと出ますのでね、はい。使ってますよ、今でも。結構ね、今でも使える音入ってて、いいシンセですよ。なんですけど、で、そっからね、まあ、僕、視覚障害者なんですけど、盲学校の中でも、まあ、友達とちょっとユニットを組んで、文化祭で演奏するとか、いうこともやったことがあるし、なんだっけね。なんかのラジオ番組を通じて、ボーカリストを探してますみたいな、ことを、言ったんですよ。そしたら、たまたまそれをお母様が聞いていて、で、同い年の女の子と、ユニット組んだりとかね、したこともあるし。でも、辿って辿ってしていくと、僕が小学校の時に遡るんですけど、辿って辿ってしていった時に、ちょうど僕が小学校の頃って、まあ、1980年代中期から後期のが、フュージョンがね、ブームだった。フュージョンっていうのは、まあ、いわゆるインストゥルメンタルですよね。まあ、現代版ジャズというか、まあ、そういう感じの音楽と捉えてもらっていいと思うんですけど、80年代のフュージョン界っていうとさ、二大巨頭がいたじゃないですか。日本のフュージョンバンドで。カシオペアと T スクエア。この二大巨頭。で、どっち派？カシオペア派？ティースク派？みたいな派閥があったとかなかったとか、そういう話もありますけれども、うちの盲学校の、僕よりもはるかに先輩の人たちが、カシオペアのコピ版やってたんですよ。 で、それ見て、すげえかっこいいと思ったんだ。で、ちょうど、僕もなんか、なんか、変な子だったんですよ。今も十分変なおっさんですけど。よくね、朝早起きしてさ、今ってさ、テレビ、割と24時間もずっとぶっ通しでやってること多いじゃない？でも、僕が小学校の頃って、テレビ始まるの朝6時45分とかなんですよね。で、まだ6時半とかは全然何も始まってない。で、テレビのテストパターンっていうんですか？なんか渦巻きみたいなマークが、こう、ね、テレビに映ってて、そこのバックでカシオペアとかの曲が流れてた。それ聞いて、あ、歌のない音楽面白いなって思う子だったんです。で、そのカシオペアの曲をステージ上でコピーしてたバンドがね、先輩たちだった。もうフルカラーズっていう名前になってたのかな？なんかモノトーンっていう、もともとバンド名だったんだけど、なんかモノトーンだとちょっと暗いから、フルカラーズにしようぜってなったらしいんですけど、うん。でもすげえかっこよくて、あ、これも聴いたことある、あれも聴いたことあるっていう曲いっぱい、もう完璧なの。本当に。フュージョンってむずいじゃん。でも完璧にやるのよ。ギターの人もドラムの人も、キーボードの人も、ベースの人も。完璧にこなすの。わ、すげえな。どっかずれててもおかしくないじゃん、アマチュアだから。でも完璧なのよ。なんか子供だったからそう思ったのかもしんないけど、でも完璧なのよ。なんか全然気にならなくて、そんなリズムの、どっかがさ、こう、なんか走ってるぞとか、遅れてるぞとかなくて。マジかと思って。すげえかっこいい。いつか俺も高校ぐらいになったら文化祭のステージで音楽やりたいって思うような小学生だった。で、結果的に先輩たちと選んだ道は違ったけど、僕はね、DTM で小室系の曲を打ち込んで、まあもちろんオリジナルですよ、やって。で、そっからずっと今まで繋がってるんですけど、ある、高校3年だか、それぐらいの時に、人権学習っていう時間があって、とある時に、今日はある CD を聴いてもらいますっていう時間があったんですよ。で、この人たちはまあバンドなんだけど、ある人は車椅子に乗っているし、ある人は、耳が不自由だし、でも耳が不自由な人が歌詞を書いていたりとかする曲もあるし、集落差別を受けている人もいると。まあ要は、そういう差別と戦っている人たちの音楽です。これを今日は1時間みんなで聴きましょう。なって。で、まあかけたんですよ。音楽室で。で、それを聞いたときに、すごいね。なんか、居づらい空気を僕は感じたんですよね。まあ、ちょっと、フェイク入れますけど、本物歌うわけにいかない。うん、ていうか、本物忘れてるけど。僕たちは、車椅子だけど、みたいな感じで歌ってんの。手足は、動かないけど、みたいな感じの。歌を陽気にね、おじさんたちだと思うんですけど、歌ってる。明るく生きています。みたいな。たまんねえなと思って。なんか正直すぎて、たまんないって思った。なんて言うんだろう。ま、それはね、まあ、僕も今はもういいおっさんになりましたから。それはそれとして、主張としては全然ありだと思うし、 そういう音楽をやっているっていうことは誇っていいと思うし、音楽にはこれが正しいとか間違いとか、そういうまあセオリー、基本的にはまあもちろんね、音楽理論やってるとかそういうのはまあね、大事な場面もありますけど、クラシックの世界とかね。だけどまあ楽しくやってりゃ別にさ、誰がどうこう言う義理はないじゃないですか。で、ただ僕はその高校の頃、それを聞いてね、まあ、まあその曲はその曲ですげえ、あーって思ったし、ものすごい暗いマイナーなコード進行の曲があって、それは集落差別を歌った歌なんですけど、なぜだか知らないけど、隣のなんとかちゃんと遊んじゃいけないってお母さんが言うんだみたいなことずっと歌ってるわけ。わーっと いたたまれねえと。うん。で、その人権学習1時間終わりました。で、つかつかってある先生がね来て、僕の肩ポンポンって叩いて、なあ DY、お前も音楽やるんだった。こういう音楽をやれっていうの。で、もう俺は、ああ、そうですねって多分、その場は言ったと思う。けど、いや、違う。って、うん。僕は、その時は思った。その時。今はね、まあ、やりたい人はやってって感じだけど、うん。その時はね、嫌だった。本当に。僕がやる音楽は違うって思ってて、うん。だって、僕のやりたい音楽じゃないから。その、なんて言うんだろう。なんか、よくさ、盲目のピアニストとか、盲目のシンガーソングライターとか、そういう風に言われる人がいるじゃないですか。で、それはまあ、本人が言う場合ももちろんあるし、その、売り出し方でそうされちゃう場合もあると思うし、まあ、それぞれだと思うんですけど、そこ、なんて言うんだろう、その、盲目のってついちゃうと、それが看板になっちゃうのが、すごい抵抗が、まあ、今でも正直あるんですよ。で、この曲すごいいいよね、って思ってもらえて、なんかいろいろ調べてったら、この人目見えないらしいよって思われたら、あ、そうなんだ、マジかって思ってもらえたら、これ幸いかなっていうのが僕の中にはあるんです、今でも、うん。まあ、昔よりはちょっと柔らかくはなってるかもしれないけど、なんせ一番最初に見たのがカシオペアのコピー版やってる盲学校の先輩たちですから、あれは本当ね、本当に熱かったね。もう一回見たいもん。音畑やってる音原さんと一緒に見たいぐらいで、音原さんフュージョン大好きだから、音原さんと同じ学校だったら絶対燃えてるよな、この子と思うぐらい、本当にかっこいい人たちだったから、うん、もう一回見たい、本当に、うん。って思うぐらい。なのを見せられてるんで、まあ、それもあるしね。うん、だから、なんか、その障害者らしい音楽っていうのは、その人権学習、で聞いたそっちなんだろうと思うんですけど、僕は普通に、まあ、普通にっていう言い方もおかしいよね。なんか、なんだろう、その歌詞がある歌だったら恋の歌も歌いたいしさ、世相をちょっと皮肉った歌とかも歌いたいしさ、チーな歌だって歌ったっていいじゃないですか。ダメなんすか。 車椅子でもとかな、そっちなんすかね。目が見えなくてもなんですかね。だから僕の音楽はそっちじゃないと思います。ちょっとまとまんないな話が、どうしよう。だからそれこそね、その作業所で仲良くしていただいてる方が新しいカセって言ってくれたけど、別に障害者だから何、障害者だって恋もしますし、 EDM 好きですし、なんならフュージョンやってた先輩もいますしって話なんですよね。なんつーの、こう普通とか普通じゃないとかいう言い方は好ましくないかもしれないけど、障害者だからって、まあ割と多いですよ。その、まあさっき僕が人権学習で聞いた方向に行く人で、まあ音楽やってる感じの方も非常に多いですし、クラシック畑に進む方とかも非常に多いです。声楽とかね。そっちの方に行く方も多いので、まあそういうのを求められているのかな。独学でここまでやってきたけど、独学でプロでミュージシャンやってる人なんかいくらでもいるのに、なんか障害者は努力してなきゃダメだじゃないけどさ、なんかそういう風潮ってあるじゃん。努力を見せなさいみたいな風潮。なんか違くねえかって思って。ほら、だってさ、お名前出して申し訳ないけど、おとがめの春さんだってさ、ゲーム感覚で音楽作ってたわけでしょ？それがさ、いろんな名曲があるじゃないですか、春さん。鉄塔の歌とか、ね、エッジドとか、生命体とか。僕最近ね、インザレインが好き。雨、ここのとこ雨多かったからさ、なんかずっとなんかリフレインしてる。雨って。ベッキーとかさ、ハルさんも言ってみれば独学ですからね。で、そんな独学で音楽を始めたハルさんと、独学でここまでやってきた俺と何が違うのっていう話なわけですよ。何が違うんでしょうね。喋っててわかんなくなってきて。教えてくれ。ハルさん教えて。ねえ、ハルさんと僕の違いって何かな。あ、ハルさんメインはドラムか。ドラムがメインか。あとギターか。ね、僕鍵盤だけだから今のところね。それぐらいしかでも違いわかんないっすよ。俺。だから、なんだろうね。障害者らしさって本当何？ DY らしいじゃダメなのかっていうところは、本当、ね、知りたいです。いや、取り留めなく喋っちゃったけど、こんな感じで今週はいいかな？どうかな？マジで。はい。って、とこでした。はい。まあ、とりあえず、喧嘩を売りたいなら、どうぞ。いや、そういうつもりで言ったんじゃないんだとは、思うよ。思うけど、そういうとこからね、まあ、ほんとね、もう、盲人の世界はさ、いろんな形で、ほんと、もうあることないこと広がってくから嫌なんだよ。なんか DY と誰それが不倫してとかさ、やめて。してません、不倫は。はい、やめてください。確かに僕は奥さんと今別居してますし、離婚裁判やってますけれど、あの DY さんですか、離婚裁判やってる DY さんですかとかいうのやめてください、はい、それはやめてください。もうちょっとポジティブな方法で なんでかな、ポジ、あの、何なんでしょうね。もう本当に、もう後ろから俺に謝れ。これ分かる人、分かる人いない、いないよね。後ろから後ろから俺に謝れ。分かんないよね。これは分かんない。ごめん。ごめんごめん。ちょっと言い過ぎた。はい。ということで。まあ、そんな話でした。はい、ということでエンディング行きましょう。エンディングです。
DY のパルベライズビート。
DY のパルベライズビート、お別れの時間が来てしまいました。楽しんでいただけたでしょうか。マジで取り留めなく喋っちゃった今日。ごめんなさい、なんかダラダラ。ね、あの、お休みのお供に、やってくれたら、いいんじゃないかな。年度末ですからね。皆さん疲れてるでしょ？ね、ドラえもんって駅で叫ぶ人もいるぐらいだからね。本当もう、皆さん年度末で、キリキリ前だと思いますけども、お疲れ様でございます。はい。パルベライズビートでは皆様からのお便りをお待ちしております。各種コーナーがありますので、どしどし参加して、一緒に番組を盛り上げてください。普通のお便り、普通お便りもお待ちしております。何を書いたらいいかわからないなという方のためにメッセージテーマをご用意しています。メッセージテーマ変えましょう。45。はい。抽象的ですけど。45から何か、インスピレーションするものを送ってください。はい。45ね。まあ、自分が45歳のお話、時のお話でもいいし、45歳になったらどんな大人になってるかなっていうお話でもいいし、45歳じゃなくてもいいですよ。昭和45年ってこういう年だったけど、DY さん知ってますかとか。はい。あとは、なんだろうな。僕の、バイクの下2桁のナンバーが45ですとか、だからそういうのでもいいです。はい。教えてください。各種方法でお待ちしております。パルベライズビートの特設メールフォーム、シーサーブログの番組ページのコメント欄。直メールはすべて半角小文字です。parabi@momomail.com。parabi@momo-mail.com。X をされている方は番組のハッシュタグがあります。ハッシュタグ、シャープパラビ、シャープ parabi をつけてツイート、あ、パー、ペッパー、ペッパーピーター、パイパー、ペ、なんかそういう早口言葉あるよね。違う、ポスト、お好きな方法で番組にアクセスしてみてください。たくさんのメッセージをお待ちしております。それから、障害者らしくないですが、僕 D は音楽活動やってます。ベストアルバムとか、オリジナルアルバム3作品とか、YouTube チャンネルとか、企画シングルとか、いろいろ出てます。桜の舞香さんの桜歌も販売中です。ほんと TikTok お願いします、マジで。はい、お願いします。はい、それから、ポッドキャスト、本日ですね、このパルベライズビートの他に、口コミファーム音畑の方も更新したいと思っておりますので、まあ、そっちはね、こんな、だらだら喋ってないので、よかったら聞いてください。それから、4月4日には、弾けたいラジオ最新回更新です。こちらもよろしくお願いします。さあ、ということで、今週のパルベライズビートおしまいです。明日4月1日ですね。まあ、例年だといろいろ、ね、ある年ですけど。まあ今年も、わかんない。なんかあるんじゃない？はい。ということで。またね、来月も元気でお会いしたいかなというふうに思います。よろしくお願いします。パルベライズビート、ここまでのお相手は私 DY でした。それではまた次回、元気にお会いしましょう。ごきげんよう。バイバイ。さあ、これから編集のお時間だ。明日は